先生と弟子という関係におきましては、先生が弟子を訓練するのは当然のことであります。そして福音書を読みますと、イエス・キリストが弟子たちを訓練する場面に出会います。例えばガリラヤ湖という湖を小舟で渡る場面です。その場面を記したルカによる福音書の8章22節から25節をお読みしています。新約聖書の119ページの下の段です。ルカによる福音書の8章22節から25節まで、新約聖書の119ページの下の段です。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちが近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると静まってなぎになった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。今お読みした場面で興味深いのは、突風のために湖が大しけになり船が危険な状態になっても、キリストが眠っておられたということです。そして助けを求める弟子たちに起こされて、初めて風と荒波を鎮めるという奇跡を行われました。キリストはあらかじめ湖が大しけにならないようにされたのではありませんし、また大しけになったらすぐに起きて奇跡を行われたのでもありませんでした。弟子たちが、先生先生、溺れそうですと言って助けを求めるまで何もなさらず、あえて弟子たちに困難な経験をさせたのです。そして風と荒波を鎮める奇跡を行った後で弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのかと厳しく言われて、弟子たちの不信仰を指摘されました。つまりキリストは弟子たちに、いまだ本当の信仰がないということを自覚させて、困難の中でキリストに信頼する本当の信仰を持つようにと訓練をされたのであります。この最初の弟子たちが経験したのと同じような訓練を私たちも受けることがあります。つまり自分で信仰とはこういうものだと思っていても、キリストからそれは本当の信仰ではありませんと言われて、困難な経験をする中で本当の信仰とはどういうことか訓練をされるということです。弟子は英語でディサイプルと言いますが、弟子として訓練することはディシプリンと言います。そしてキリスト教会において信徒を訓練のために戒めることを、戒めるという字に規律の規という字を書いて戒規と言います。 この会期も英語ではディシプリンと言います。つまり会期というのは教会の中で信徒キリストの弟子として訓練することなのです。新約聖書のコリントの教会では実際にこの会期が行われたことがありました。コリント教会には御霊の行いをする信徒や偶像を礼拝する信徒などの深刻な問題がありました。パウロは今のトルコの西部のエフェソというところに滞在してエフェソの人々に伝道しつつギリシャのコリントまで行って訪問したりまた手紙を書いたりしてコリント教会の信徒たちを指導してきました。前にもお話しましたように訪問したけれどもパウロの指導が受け入れなかった悲しみの訪問と呼ばれる訪問や信徒たちの悔い改めを求めて書いた涙の手紙という厳しい手紙もあったのです。パウロがこのコリントの信徒の手紙2を書いた頃は神様の導きによって身だらな行いをする信徒が悔い改めて問題は解決の方向に向かっていました。この手紙の2章の5節から8節のところには次のようなパウロの言葉が記されています。新約聖書の327ページの上の段のところです。同じコリントの信徒の手紙2の2章5節から8節327ページの上の段のところをお読みします。悲しみの原因となった人がいればその人は私を悲しませたのではなく大げさな表現も控えますがあなた方は全てをある程度悲しませたのです。その人には多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力つけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてくださいとあります。悲しみの原因となった人とはパウロがコリント教会を訪問して指導したときにパウロにあからさまに反抗した淫らな行いをする信徒のことです。その信徒は自らパウロに反抗することによってコリント教会の中に自分に同情してパウロに従わない信徒たちを作り出してコリント教会にさらなる争いの種をまいてしまいました。ところがパウロの書いたいわゆる涙の手紙によって多くの信徒たちが悔い改めました。涙の手紙はコリント教会の集会の場で朗読されたに違いありません。その朗読を聞いた信徒たちの多くは聖霊のお導きによって悔い改めました。そして淫らな行いをする信徒に同情していた態度を改めてその信徒に罰を与えたのでした。そのことは今お読みした聖書にあるその人には多数の者から受けたあの罰で十分ですとあることからわかります。あの罰とはどのような罰だったのでしょうか。おそらく生産式に参加することをやめさせる売産の停止であったのでしょう。今日の教会でも売産の停止という会期が行われることがあります。そしてあの罰で十分ですということは罰を受けた未来なものが悔い改めたということなのでしょう。この箇所だけを言いますとコリント教会の問題は ほとんど解決したように思えるかもしれません。しかし実際にはようやく解決の糸口が見え始めたに過ぎませんでした。コリント教会の問題の根はとても深いところにあったんです。で、そのことは本日の箇所のすぐ前の12章の20節と21節を読みますとわかります。本日の聖書の箇所の方にまた戻りますが、12章の20節と21節には次のように記されています。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないんだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯して多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかとあります。この箇所を読んでいますと、コリントの教会に今もなおあることが心配される悪い行いは、大きく分けますと2つの種類に分けることができます。その一つは20節にある争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などです。もともとコリントの教会は内部に党派争いのある教会でした。コリントの信徒の手紙1の1章12節には、党派争いの様子が、あなた方は命、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことですと記されています。それに加えて、コリントの信徒への手紙1が書かれた後で、他の教会からの推薦状を持ってお金儲けのために神の言葉を水で薄めるようにして語る偽物の伝道者たちがコリント教会に入ってきて、状況はさらに複雑になっていたと想像されます。またもう一つの悪い行いは21節のところにあります。不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いです。コリントの教会には自分の父親の若い後添えの妻とみだらな行いをしている信徒や、洗礼を受けた後も娼婦と交わっている信徒がいました。先ほどお話ししましたように、多くの信徒たちがみだらな行いをする信徒に罰を与えて、その信徒も悔い改めたようです。ですからパウロは先ほど読みしたこの手紙の2章7節で、あなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきですと書いていたのです。それにもかかわらずパウロがここで、以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるではないだろうかと心配をしているのはなぜでしょうか。それは私たち人間の本性というものが根本的に神様の教えに逆らっているからでしょう。つまり 悔い改めたと言いましても、その悔い改めは一時的なものに終わってしまうかもしれないということです。人間の心というものは悔い改めたとしても、その心の根には神様に逆らう自己中心的なものが強く残っています。そして絶えず悔い改め続けなければ、前と同じような悪い行いをしてしまうのです。ですからクリスチャンの人格形成のためには、絶えず悔い改めを求める厳しさが必要なのです。そこで本日の聖書の箇所の1節と2節で、パウロはコリント教会の信徒たちに再び悔い改めを求めて厳しく語りかけています。一節と二節をお読みしていますと、私があなた方のところに行くのはこれで三度目です。すべてのことは二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と他のすべての人々に、そちらでの二度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら容赦しませんとあります。パウロのコリント訪問は、第1回目が伝道をして教会を立ち上げるための訪問でした。第2回目はみだらな行いをする信徒を悔い改めさせるための指導をする訪問でした。この訪問はパウロにとっては指導をしたけれども、それが受け入れられなかった悲しみの訪問となりました。そしてこの度の第3回目の訪問では、コリント教会の中に依然として残っている罪に対して断固たる処置をしようとしています。すべてのことは二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきというのは、旧約聖書の申命記の19章15節にある裁判の手続きを定めた言葉です。人を罪に定めるときは一人の証人の証言だけではなくて、二人ないし三人の証人の証言によって立証されなければならないという定めです。パウロは旧約聖書の掟に従いながら、以前罪を犯した人と他のすべての人々について、もし改めて罪が立証されたならば容赦なく罰を与えるつもりだということを前もって警告をしているのです。以前罪を犯した人というのは、おそらくみだらな行いをしていてパウロに反抗した人のことでしょう。で、この人は一応悔い改めたことが、テトスという人を通してパウロに報告されたのですが、パウロが次に行った時にも、もしその悔い改めが継続していなければパウロは再び罰を与えようとしているのでしょう。また他のすべての人々はコリント教会のすべての信徒たちのことかもしれませんし、特にみだらな行いをする人に罰を与えるときに賛成をしなかったすべての信徒たちのことかもしれません。この手紙の2章6節には、その人には多数のものから受けた穴罰で十分ですとありますから、信徒たち全員がみだらなものへの罰に賛成していたわけではなかったようです。多数のものは罰を与えたけれども、 少数のものは与えなかったというふうに読むことができます。ですからこのみだらなものへの罰に賛成していなかった人たちにも悔い改めがあるかどうか、それをパウロは改めて問おうとしているのでしょう。でさらにパウロは本日の箇所の3節と4節では次のように記しています。なぜならあなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストはあなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますと記されています。このお手紙の10章10節のところを読みますと、コリント教会の中にはパウロのことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないと低く評価する信徒たちがいたということがわかります。10章の10節のところにそのことが書かれています。おそらくその印象はパウロがみだらな行いをする信徒を悔い改めさせるために訪問したけれども、その指導が受け入れられなかったあの2回目の訪問で植え付けられたものだったのでしょう。でそのような印象を植え付けられたコリント教会の信徒たちは、キリストがパウロによって語っておられるという証拠を求めていました。つまりもし本当にキリストがパウロによって語っておられるとすれば、パウロはもっと力強いはずではないか、その証拠を見せてほしいということです。そのような要求に対してパウロは、キリストはあなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方ですと答えます。キリストはコリント教会の信徒たちの間で力強く働いてくださるということをパウロも認めているんです。しかしキリストが力強く働いてくださるのは、強く見える人たちを通してではなくて、弱く見えるパウロを通してであるとパウロは主張しています。なぜならキリストご自身が十字架につくことによって弱い人になられ、その後で力強く復活をされたからです。パウロが4節の後半で、私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますと記しているのは、パウロもまた十字架について死んでその後で復活したあのキリストと結ばれているので、弱いものではあるけれども、あなた方に対しては力強いものでもあるのだということを言っているのです。このお手紙の12章の9節には、キリストがパウロに、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと語られたことが記されています。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。そのことをパウロはコリント教会の信徒たちに対する訓練においても主張しているのです。 へりくだって弱い者としてコリントの教会のために自分の身を捧げて奉仕をし、それにもかかわらず高ぶる信徒たちからキリストがお前によって語っておれる証拠を見せてみようと言われるパウロの姿は、キリストの苦難に預かって自分も苦難を背負うしもべの姿です。でキリストはそのようなパウロによってコリント教会の信徒たちを訓練しようとしておられました。コリント教会の信徒たちの信仰は未だキリストの十字架ということを十分に受け入れていない未熟な信仰でした。そのような信徒たちに自分たちの信仰の未熟さを気づかせて、キリストの十字架を十分に受け入れた成熟した信仰へと成長させるために、キリストはパウロによって信徒たちを訓練しておられたのであります。さて、もしこの敷地座伝道書の信徒の皆様が私に対してキリストがお前によって語っておられる証拠を見せてみよとおっしゃるとすれば、まあ、もちろんそう言われたことがあるわけではないのですけども、もしそうおっしゃるとすれば、また私もパウロと同じように答えるでしょう。私もキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きていますと答えるでしょう。神様は弱く見えるしもべを通して神の民を訓練されようとなさいます。そのようにして一人一人の信仰が本当の信仰になっていくように、イエス・キリストの十字架を受け入れ、そして十字架の主に従う信仰になっていくようにと訓練をしてくださるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロがコリント教会の信徒たちにさまざまな訓練をして、信徒たちの人格やまた教会の共同体を作り上げようとしましたけれども、しばしばそれは困難な歩みとなりました。そしてキリストがあなたによって語っておられる証拠を見せてみよと言われるようなありさまでした。それに対してパウロは、キリストは弱い方であるが、しかしあなた方に対して強い方であると答えて、その十字架の主の力によって全てを成しているんだということを示そうとしました。神様、私たち一人一人どうか私たちの救いのために十字架の苦しみを受け、そして復活をしてくださったキリストの訓練をいただいて、そして罪の許しを受け、誠の信仰を持って天の御国へと向かうことができるようにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。